い、この続きですね。この人間の実相というのはですね、自分の姿を阿弥陀仏が知らせているんですね。だからこういう姿っていうのは阿弥陀仏のお力によって見せられている姿なんです。
すごいね。
お聞かないと絶対わからない。
そうね。
そうそう。阿弥陀仏のお力によって、見せられている姿なんですね。それは何のためにこういう姿を見せているのかというと、なんとかすればなんとかなるとね、これを仏教では教慢って言うんですよ。
ありゃ教慢で始まって教慢で終わるんだね。今回
なんかそう、
アクシゾン、は
い、なんとかすればなんとかなるっていうふうに思ってるんです。だから自分の考えを押し通してね、自分で何とかしようとしてるんですね、うんうん、だから阿弥陀仏が自分の姿を知らせてね、あなたはそんな自分の力でね何とかできるんですかと、うん、できない。だけどできると登れてるわけ。だから自分の姿が見えてないから、はい、それがちょうどこう自分の本当の姿がこれぐらいだとするとね、今の自分はこれぐらいだと思ってるわけ、ね、美化してるんですよ自分を。
頑張ればできる。
そうそうそう、現実はここ。
ずればね、
で仏教を聞いていくっていうことは、その美化している自分がだんだんと現実に近づいていくっていうことなんですね、うん、ところがね、ちょっと美化しているところからね下がると、もう見たくない、もういい、もう見たくない、もういい、こういうふうになってしまうわけ。
私の心は
だからね、離れてはね戻り、離れては戻り、離れては戻り、そうやってね、行きつ戻りつ、行きつ戻りつしながら、少しずつ少しずつ自分の中の現実が認められるようになっていく。そうすると自分の中にですね、ある自力が減っていくんですね。かくあるべしという気持ちがですね減っていくんです。だから仏法を聞いていくとどうなるのかね。自分の中にね、こう今までこうやってね肩に力が入っていた心がね、だんだんと力が抜けていくんですね。今までこう背伸びをしていく、ね、つま先で立ってたってね、立てないで立てないってね、そういう風にしないと人は自分を認めてはくれないって思ってたんです。だからありのままの自分では人は私のことを嫌うだろうと。
本当はその方がいいんだよ。
はい、
本当はありのままの、
本当はありのままの方がみんなは認めやすいわけですよ、うん、ところがカッコつけてるんです。カッコつけてるっていうのは人を疑ってるんですね、
うん、騙せるだろうってね。
そう、人を疑ってるってことは本当の自分を見せないんです。なぜかというと本当の自分に自信がないからなんです。本当の自分を見せてしまったら人は私のことをこう見捨てるだろうと、ありのままの自分をさらけ出してしまったら人は自分のことを嫌っていくだろうと、そう思ってね本当の自分を見せられないんです。 だけどこの涅槃からね、出されている光がですね、私に降り注ぐと、これが大悲なんですね。大悲が降り注ぐと、そんなあなたのままで、阿弥陀仏はですね見捨てませんよと、そんなあなたをそのまま認めますよと、絶対に見捨てませんよと、その阿弥陀仏の御心が知らされた分だけ力が抜けるんです。だから今までこう自力に、ね、力が入っていた人がね、仏法を聞いていって少しずつ少しずつ、正直になっていく、少しずつ少しずつ、自分の中のね、各あるべしの気持ちが減っていく、少しずつ少しずつこう、力がね抜けていく、それは阿弥陀仏のお力を少しずつ受けているからなんですね。阿弥陀仏の大悲をね受けているから、だから自分の心の中の殻が破れてきている、阿弥陀仏を信じ始めているってことなんですね。阿弥陀仏の大悲を信じている、信じ始めているから、だんだんと力が抜けていってるんです。だから阿弥陀仏の救いっていうのはね、ある日突然パンと救われるってことじゃなくて、じわりじわりと私の心に染み込んでいくんです、時間をかけてね。だからあなたの心の中を見つめてくださいと、昔よりも正直になれたならば、昔よりも間違いを認められるようになったのならば、それは目には見えないけど阿弥陀仏があなたの心を支えているからなんです。これは自分の力じゃない、阿弥陀仏のお力によって少しずつ少しずつ心が楽になってるんです。阿弥陀仏の大悲によって少しずつ支えられているから自分の心が正直になってきているんです。自分の力が抜けているんです。これ間違ってますよって言われて、ああそうですねって少しずつ認められるようになったのは、それはその分だけ阿弥陀仏のお力が私に降り注いだからなんです。
ありがたいことですね。
そう、そうやって少しずつ少しずつ私の心を支えてもらうことによって死も受けて受け入れていけるようになっていくってことなんです。だからこの涅槃に到達するっていう道はですね、阿弥陀仏の方からまずお力をかけてくだされるってことなんです。阿弥陀仏の方から私の方に力が降り注いでいくっていうことなんです。目には見えないけど阿弥陀仏のお力が私に降り注ぐ、降り注いだ分だけ皆さんの心は軽くなっているはずなんです。皆さんの心はそれだけ正直になっているはずなんです。今までね、無理していた、今までこうね、もう肩に力が入っていた、こうじゃなければならないと思っていた、ね、それは少しずつね、阿弥陀仏のお力によってこう力が抜けてきたんですね。それはどうしてなのか、その涅槃の光っていうのはね、ちょうど映画館の中に光が差し込むとね、だんだんと映画館の光が薄くなってきますよね。はじめは真っ暗の中で映画館を見ていると、その映画館に引き込まれていきます。つまりその映画が自分の人生にとっての全てだと思ってるんですよ。だけど光がその映画館に差し込んでいくと、映画であるっていうことがだんだんと分かってくるんですね。つまりこの現実と思っているものも夢であるっていうことがだんだんと分かってくるんです。だからそんなにとらわれなくなってくるんですよ。例えば農家をしている、これだけ取らなくちゃいけない、昔はとらわれていた、だけどだんだんとまあいいかと、そんなに取れなくてもいいか、そういうふうに思えるようになったっていうのは、必ず死んでいくっていうことを少し受け止めたからなんです。つまり死んでいくとなったら、この目の前の農家、また作物っていうのも、死んでいく私にとっては単なる夢の一つでしかないわけですね。それはそれだけ阿弥陀仏のお力が 受け取れたからまあいいかっていうふうに思えるようになったんですね。それは現実だと今まで思っていた、簡単に信じていたものが現実ではないっていうことが分かってくるんです。現実ではないっていうことが分かってきたっていうことは、その現実と、今現実だと思っている世界と違う世界が少しずつ見えてきたからなんですよ。ね、足を突っ込んだからです、こうやって。で、足を突っ込んだから、だから、この今現実だと思っていた世界がたとえ夢だとしてもいいかなっていうふうに思い始めてきたってことなんです。だから分かっていただきたいことはですね、今こうやって肩に力が抜けてきた、まあ許せないことも許せるようになってきた。
そうだって。
そうでしょ
う。そうだって私
ねえ、昔は毒舌を吐いていた。
そうだって
ねえ、それもまあいいか。そういうふうに思えるようになってきたのは、それはそれだけですね、阿弥陀仏のお力によってその涅槃の光が私に届いたからなんです。だからまだ目には見えないけれども、阿弥陀仏のお力がかかっているっていうことを、あなたの身に起きたことを通して信じてほしいんです。
一人一人が自分どんな風に変わったかなってね。
そうそうそうそう。はい。
ちょっと雪あの。
よし。
いやいや。扇風機ちょっと回してくれ。ああ。どうしよう。
そこで。教行信書のね、ケド感、こうちょっと開いていただきたいんですけど、465ページ、左から1行目ですね。光明寺の箇所の曰く、これは善道大師が次のようにおっしゃったってことですね。465ページ左から1行目、光明寺の箇所の曰く、禅道大師が次のようにおっしゃった。ただ恨む楽は、ね、恨む、あ、これはもう本当に 恨みたい気持ちが起きてくることはってことですね。主情疑うまじきことを疑うことをってことです。あなたは皆さんがですね、阿弥陀仏のお力が今かかっていることを本当かな。
本当だ。思ってる。本当かな。
自分が少しずつね、その心が、楽になってきている。自分の中に起きている変化をね、それは自分の力によって起きたものではなくてね、阿弥陀仏のお力によって起きたものだと信じてほしいんですよ。そして阿弥陀仏はその浄土へ浄土へと向かわせようとされている。ね。それは私の心を目には見えないけど阿弥陀仏が支え始めているからなんですよ。そうじゃなければそんな風に受け止められない。ね。だから阿弥陀仏が私の心を少しずつ支え始めている。まだね、はっきりとした自覚ではないけれどもってことなんですよ。はっきりとした自覚ではないけれども、私の心を阿弥陀仏が支え始めている。その支え始めているから私は少しずつ現実を受け入れることができるようになってきた。自分の心が少しね、楽になってきた。ね、認められないことも認められるようになってきた。それは阿弥陀仏のお力によってそうなったんですよ。はい、だからそれを阿弥陀仏のお力によってね、なされているんだから、あとは阿弥陀仏を信じてくださいってことなんです。あなたをね、必ず浄土まで導くと言っているね、阿弥陀仏を信じてほしいんです。ただ恨む楽はね、史上疑うまじきことを疑うこと、本当かな、やっぱりダメじゃないか、こんな心が起きるんだから そんな風に思わずに死になさい。はい、
私の持ってることしかそのままでしょうね。
見た、みんなお見通しだもん、仏様は
ね。
参ったね、これ
浄土と対面して相たがわずっていうことでね、阿弥陀仏のねお約束通り必ず浄土に往生することができるんだから、弥陀の生不生論ずることなかれ、本当に阿弥陀様助けてくださるのかな、無理かな、そんなふうなこと論ずるな、信じなさいと、信じて求めていきなさいと、阿弥陀仏の力を信じなさいと、自分の心に変化が起きてるじゃないかと、あなたの心がそれだけ進んできたからじゃないですかと、ね、どうですか、仏法を聞く前とね今とぐっと変わったんでしょ。仏法を聞く前はね、何年経っても心が変わってなかったんですよ。苦しみながら頑張っても頑張っても頑張ってもね、うまくいかなかったんですよ。それが仏法の力によって少しずつ心が楽になりですね、知恵が身について世界が少しずつよく見えるようになり、ね、それは仏様の知恵を少しずついただいてるんですね。仏の知恵を少しずついただいているから世界がもっとこうよく見えるようになった。あの人はこんなことで苦しんでいるのか、この人はこういうことで苦しんでいるのか、ああ私も同じようなことをして苦しんでいたな、そういうふうにこう見えてきたのは、それだけ少しずつ阿弥陀仏の力をいただいているからなんです。だから阿弥陀仏が必ず浄土へ連れて行くって誓っておられるんだから、それを信じてくださいと。阿弥陀仏の力をね、信じてくださいと。信じて求めていったならば、必ず浄土まで往生することができるから。ね、心を先進にして得すると得せざるとにありということでね、心をですね阿弥陀仏一つに向けて、聴聞一つに心をかけて、そして真剣に求めていったならばね、必ず救われるからってことですね。あるいは言う、表より仏家に至るまで兆候に仏を参じて自音に法然と、これはですね阿弥陀仏に救われた方が、善道大師がですね、私が救われたことについてね、このように、知らされましたっていうことを述べているところなんです。これは何が言いたいかというと、この善道も救われたから皆さんも救われますよっていうことなんです。親鸞聖人がここに書かれているってことは、この親鸞も救われたんだから、だから皆さんも救われますよっていうことなんです。今より仏家に至るまでってね、今から仏の悟り、仏になるまでってことですね。長光に長い間仏をですね、賛ずる、褒めたたえながら、その阿弥陀仏のご恩に報いよう。もし阿弥陀仏のですね、ものすごい本願力のお力によらなかったならば、どうしてどれだけ時間がかかったとしてもですね、この江戸という世界から抜け出すことはできなかっただであろうと、そしていかんしてか今日報告に至ることをご先ということでね、浄土に往生できるということを今願うことができただろうか、実にこれシャバ本師の力なりと、私に仏法を伝えてくださった善知識があったなればこそ進んでいくことができたんだと。もし本師知識の進めにあらずは、弥陀の浄土いかんが入らんと、もし善知識にお会いすることができなかったならば、どうして浄土に往生することができただろうかと、浄土に生ずることを得て自音を奉せよ皆さんってね、早く浄土に生まれて、 そのご恩に報いられるような人になりなさいと、こういうふうにね、善道大師が言われて、まあ、信じなさいっていうことですよ、ね。そこで「歎異抄」に行きたいと思いますけど、665ページ「弥陀の誓願不思議に助けられ参らせて往生をばとぐるなりと信じて」ね。弥陀の誓願不思議っていうのはですね、私の心を支えてくれるそういう信心が、信心を私はいただいたっていうことですね。不思議だな、不思議だな、私のようなね、もう煩悩にまみれている私の心にですね、煩悩に全く染まることのない清らかな心が生まれた、清らかな信心が生まれた、これが弥陀の本願不思議に助けられ参らせてっていうこと、この信心の働きによってね、浄土へ浄土へ浄土へ浄土へと引っ張っていくわけです、ね、こういうね、もう行くも行くこともね、とどまることもね、戻ることもできない、こういう状態でですね、私の心に清らかな信心が生まれるんですね。その信心が生まれたならば、信心の働きによってこの苦しみの世界から離れていくことができるんです。これが弥陀の本願、弥陀の誓願不思議に助けられ参らせて往生をばとぐるなりと信じてってことです。この私の心の中にですね、煩悩に染まることのない清らかな心が生まれるんです。どうやって生まれるんですかと、どうやって生まれるかというとですね、声なき声が聞こえるようになるんです。声なき声わかんないですね。声なき声っていうのはですね、今も聞こえてるんです。
耳がない
いやいやいや欲に流れてもやがて死ぬんだよっていう声が聞こえてきませんか。こんな風に欲に流れていても不毛な人生を送っていくだけですよっていう声なき声が聞こえてきませんか。どんなに聞こえないですか。あれ聞こえないですか。おかしいですね。まだちょっと聞こえないです。私は聞こえますけどね。だからもう仏法から離れようとしてもね、いやこれで死んでいったら大変だなって心起きてこないですか。それそれそれ、それが声なき声。
それはもう私なんて一番なんだから。
はい、これがね、信心なんです。これが信心なんです。ただその信心の働きが弱いから煩悩に勝てないんです。煩悩に揺り動かされちゃってる。声なき声が聞こえるから仏法まではこう、仏法の聴聞の席までは連れて行ってくれるけど、ね、
そこまで
力がない。浄土まで引っ張っていく力がない。そう、このね、だから皆さんにね、少し信心のそういう卵みたいなものができてるんですよ、ね、これを育てていくと、その信心が煩悩を振り切ってね、浄土へ浄土へ浄土へとぐわーっと進んでいくようになるんですよ。そんなのね、どこに書いてあるんですかと。書いてあるんですよ、今話したことがね。284ページ、左から 1,2,3,4,5,6,7 行目にですね、安楽宗に曰く、乾仏三昧経にのたまわく、不往を進めて念仏三昧を行ぜしむとですね、安楽宗の中に、乾仏三昧を引用して次のようにおっしゃっておられますと、お父さんであるね、お釈迦様のお父様、これ浄煩悩と言いますけどね、その浄煩悩が、浄煩悩にお父さんにですね、お釈迦様は念仏三昧を勧められている。 この念仏三昧で何かったらね、仏法を聴聞していくってことです、うん、今皆さんがねこうやってお話を聞かせていただいているのも念仏三昧っていうんですね、うん、お父さんによる浄煩悩はですね、お釈迦様に、聞かれました。お釈迦様の仏の悟りを開いた境地というのはですね、真如実相や大地義空などの素晴らしいお徳がありますが、なぜそういう、素晴らしいお徳をお弟子の方々に勧められないのでしょうかと、こういうふうに聞かれたところ、お釈迦様がですねお父さんに対して、それは仏の悟りというのはね、仏の悟りを開いて得られる素晴らしいお徳というのは、仏の悟りを開いたものでなければわからない境地なの。だから凡夫がですね、一生懸命あれこれと計らってわかるようなものではないと。だからお父さん、あなたに念仏三昧を勧めているんですよと。するとね、浄煩悩がお釈迦様に対してね、その念仏の功徳とはどのようなお力があるものなのでしょうかと、こういうふうに聞いたところね、お釈迦様は浄煩悩に対していいですかと、一つの例えを持ってお話をしましょう。例えるならばですね、イラン林っていうですね、とても広い私有湯潤っていうのはものすごい広いね林があるとしますと、そのイラン林の中にたった一本のゴズセンダンという木が生えていた。そのね、ゴズセンダンは根下根や芽がある、根や芽がある。根や芽って何ですかって言ったら、離れていこうとしてもふーって戻ってく、これこれこれこれこれこれこれ、根や芽があるってこと。
小さい力
がねかかっているってことです。根や芽はあるといえども、なお未だ土を入れずっていうのはこの表面に現れてない。そのイランリン、ただ臭くして芳しきことなしっていうことでね、イランリンがねもう臭くてね、いい香りになってないと。もしその実を食べたものがいたならば発狂して死んでしまうだろうと。後の時に仙丹の根下全然に象徴して、仙丹がですねだんだんと成長して、やっと一つの木としてね立つことができるようになると、その木から、仙丹の木からいい香りがブワーッとね、消臭力って感じで起きて、ついによくね、この林を改変してみな香味ならしむということで、イランリンの臭い匂いを全部ねなくしていい香りにしてしまう。衆生見る者みな旧の心を焦然ぐごとし、そのね現象を見てる人はねとても不思議な心になるでしょうと。お釈迦様は浄煩悩に対してね次のようにおっしゃってる。これはね一つの例えであると。いいですかと。どういうことを例えているかというと、私の心の中がどんなに煩悩に満ちていたとしても、念仏の心をですね、絶え間なく続けていくことができたならば、このイランリンが仙丹の木によって匂いがガラーッと変わってしまうように、あなたの心の中の煩悩がガラーッとね大慈悲心へと変わるんだと。これを例えたものなんですよと。だからただよく念をかけて山ざれば、この念をかけてっていうのは聴聞を続けていったならばってことです。聴聞を絶え間なくね続けていったならば、このね聴聞を続けさせてくだされる力が念仏の功徳なんですよ。最初のね根下っていう、だから話は聞いても離れていってしまう人とね、続けて聞いていける人はどこが違うか、その念仏の根下がね私にこう宿っているんです。だから離れてもやっぱり聞かずには折れないと戻ってくる。そしてこの念仏の功徳をですね、 聴聞を絶え間なく続けていったならば、遮断で仏前に生前、間違いなく仏様、この涅槃ね、ここ仏様の前に生まれることができるでしょうと。聴聞ね、ひとたび往生を得ば、すなわちよく一切の諸悪外変して大慈悲を成善こと、ね、ひとたび往生を得ば、往生というのはこの涅槃ね、涅槃に到達したならば、心が涅槃に到達したならば、私の心の中に吹き上がってくるさまざまな醜い心がさーっと消えてね、そして私の心の中にね、大慈悲が起きるんです。体験してみてください。本当ですか。醜い私のこと認めてよ、愚痴のね、もういろんなひがみとかね、もうどうせどうせ私なんていいんだよとかいうね、いろんな心さーっと消えますから、さーっとさーっと消えますから。そしてね、衆生苦悩が苦悩、衆生安楽が安楽、ね、仏様の心が起きるんです。私だからね、やめることができた。もうちょっとね、あの団体にいても仕方ない。そうですよ。それが起きなかったらね、やっぱりね、給料もね、生活第一。そうそうそう、うん、生活があるこんなところを今離れていって生きていけるわけない。
すごい、
ね、離れることはとてもできなかった。やっぱりね、こう大事が起きたからこそ ね、 そうね、やっぱり自分のね、わがままっていうかね、自分の煩悩に振り回されていても仕方ないなと、こういうふうに思えるようになったわけですね。だから、自分のね、生活のために生きていくのではなく、人の苦しみを抜いていくために生きていきたい。そのためにね、たとえ追い出されるようなことになってしまったとしても仕方ない、そう思えるようになったわけです、ね、それはね、念を積みてね、やまざればってことでね、ずっとずっとこう、私の場合はまあ説法ですよね、説法をずっと続けていって、念仏を続けていって、それによって大慈悲心が起きたと。皆さんの場合はね、説法されてもいいですよ、聴聞されてもいいですね、仏法の話をするのもよし、仏法を聞かせていただくのもよし、それをね、ずっと続けていくことが大事なんですね。そうそうそう。そして、かの公寿、イランディンを改めるが如しということでね、その、仙丹の木がですね、イランディンの臭い香りをですね、匂いを打ち消してしまうようにね、消臭力ってね、なるような感じなんですよ。で、言うところのイランリンとは、衆生の心、身の内のですね、三毒三種を無限の重罪に例うということで、心の中に起きてくる醜い感情、自分のことしか考えていない思い、自分勝手なね、身勝手な思い、これをイランリンに例えてます。そして、戦乱というのは衆生の念仏の心に例う。聴聞していこうっていう心にね、例えています。わずかに気にならんと欲すというは、いわく、一切衆生ただよく念を積みて耐えざれば合同を上面するなですね。念を積みて耐えざればっていうことは、聴聞を続けていったなら、水でね、石に穴を開けるような思いで聞いていったなら、合同を上面するなら、私の心に仏様と同じ大慈悲心が起きて、仏に生まれる、仏になる因を手に入れるのだと。これは合同上弁って言うんですね。こういうことです。だから聴聞を続けていったなら、必ず浄土に往生することができます。疑いをね、疑わずにですね、一心に求めていくだけでいいんです。
一心に求めるのが信心。
そうそう、一心にね、自分の心知らせていきますから、阿弥陀仏の力を。そこで大事なのはですね、聴聞の時に大事なのは積極的聴聞って言うんですね。 積極的聴聞というのは何かというと、今日の話はね、一言も聞き漏らすまいと、ぐーっとね、奥歯を噛みしめて、うーんと聞くことじゃないんですよ。積極的聴聞っていうのは、自分の中で疑問に思ってること、心で思ってることを聴聞の場で聞いていくってことなんです。あなたの聞いたことに対して阿弥陀仏がお答えしてくださるわけです。逆に言うと、あなたがね、聞かないと答えてくれないわけです。阿弥陀様は私の心を全部分かってくれちゃっているから、手で座ってるだけでいいんだ。そういうのはね、よくないんですよ。やっぱり自分の思ってることをね、パッと手を挙げてね、これはどういうことですかとか、これはこうなんですかとか、ああなんですかっていうふうに聞いていく、これが大事ですね。積極的聴聞、積極的聴聞ができればできるほど信仰は早く進みます。早く救われます。逆に言うと、黙ってね、今日は何でも教えていただきますので、聞かせていただきます。この首相層に聞くね、この首相層に聞くっていうのはいい格好してますよね。親鸞聖人はね、はい、
聞いてるからいいんじゃない。
聞いてないですよ。
きっと心の中はお休み中か
も。そうそうそうそう、もうね、自分の心の中が見抜かれないように、見抜かれないように、うーんと隠してるんです。見抜かれね。親鸞聖人はね、私たちをね、煩悩具足って言われてるんですからね。だからもう自分の心の中を正直に見せていったらいいんですよ。
お見通しでしょう。
お見通しだからね、黙っていてもいいんだ、うーんじゃなくて、黙っていたらね、やっぱりね、跳ねつけてるんです、阿弥陀仏の力を。そうそうそうそう、ね、
黙ってればいいかって、そうでないのかい。
再三に信心の溝をさらえて、皆の発水を流せって言われてね、これいかにね、やっぱり自分の心に溜まっているね、こうちょうどね、聴聞の時に語らないっていうのは、溝の中にね、もうゴミがいっぱい溜まっているような状態なんですよ。
流れない。
これだとね、いくらこう水を流しても上をちょろちょろっと流れるだけなの。まず自分の心で思っているものを吐き出す、ブワーッ、吐き出す。そうすると、この汚いものがこう出て、ね、綺麗な水が流れやすくなるわけ。ね、流れやすくなる。心で思っているものを言わない、よくないね。極楽にはね、鳥がいるんですよ、ね、はい、極楽鳥、火燎瓶が、クジャク、ゲミオンの鳥でしたかね。なんでか、鳥はね、溜めないんです。溜めぐそをしない、ね、もうちょっと溜まったらプッ、ちょっとプッってね、出していく。これが哺乳類だとね、溜める。牛さんとか、うんね、溜めてブリブリブリブリってね、一気に出す。こういうのは良くないってことなんです。極楽にはね、鳥がいるように、鳥というのは気の軽い動物なんです。だから思ってることをね、言っていけばいいんですよ。
そうそうそうそう、
だから喋るってことが大事だね、聴聞中に。黙って聞くんじゃなくてね、喋る。
ある程度聞けばいいかなと思ったけどね。
いや
そうじゃなかったの。
そうじゃないんです、喋る。
喋るの。
そう、聴聞とは会話だと思ってください。
あ、そうなの。
そう、一方的に話したらね、会話にならないじゃないですか。
そう、それそうなんだけど。
そうですよ。
聴聞は会話
語なりか。
そうそうそうそう。
ここで組み立てていくんだもんね。
そう。だから相手のね、言葉に対して教えを説いていく。相手の言葉に対して教えを説いていく。相手の言葉に対して教えを説いていく。
出る泉の水をね、はい、もっともっとこう出してもらうようにね、こっちが働きかけないとね、
う
ん、
そうそうそう、
せっかくの知恵の泉が、うんうんうん、
これがね大事なんです、うん、こういう風になっていけるようになっていけるように阿弥陀仏が導いてくれるんですね、うんうん、まあ、最初はね黙って聞いていた人ね、最初は黙ってうーんって聞いてた人、少しずつ少しずつね、うん、教えを聞いていくと、そうか、黙っていても分かるんだなと結局ね、黙っていたらね隠し通せると思ってるんですよ。
隠し、
ここでね首相層にこう黙ってね座っていればね、これで大丈夫だと思ってる。そうだけど、だんだん仏法を聞いていくとね、黙っていても分かるんだと、隠していても仕方ないんだということが分かってくるんです。そうするとね、まあいいか、隠さんでもいいかってなっていくんですね。
みんなに食い刺さるからね。
そうそう、大丈夫、みんな一緒ですから、みんなあんまり変わんない。最初はね、自分だけこんな風に思ってるんじゃないか、ね、そう思っちゃうんですよ。自分だけこんな風に考えてるんじゃないか思ってしまうんですよ。
じゃあ隠したく
ない。そうそうそうそう、こんな恥ずかしいことを思ってるのは自分ぐらいだろうと。うん、大丈夫です、みんなそうですから、ね、みんな同じことを思ってる。
えぐられるようなもんね。
そうそうそうそう、そうなの。
悪いものを早くえぐり出してもらってね、
うんうん、結局その自分の溜まってるものを吐き出すことができると軽くなりますよ、うんうん、心が。
野沢さん、いいとこだったね、うん、いいとこだったね、
最高だわ。
再三にね、信心の溝をさらえて皆の発水を流せと、うん、ね、やっぱ細かく細かくね聞いていく、そして自分の心をね軽くしていくってことが大事なんです、うん、まあそれにはね時間がかかりますからね、うん、いきなりね、ああ私はやっぱり自分の思ってることが言えないからダメなんだわと、
な
ん
か思っちゃダメだね。
それはその阿弥陀仏のお力によって少しずつなっていきますからね、うん、なんか焦ることなく聞いていたらいいわけですよ、うん、結局阿弥陀仏のお力によって私たちは進ませていただいていますから、
うん、やっぱりこう声にして出せないっていうのは自分の力で何とかすれば何とかなるっていう傲慢心が、
その口を出して言えないっていうことはですね、それはそのやっぱりね、カッコつけてるんです。
あまりにもぴったり合うから
いやいやいやいや、やっぱりね、自分の思ってることを言ってしまったら人に嫌われてしまうんじゃないかとかね、やっぱり自分に自信が持てないんですよ、自分の思ってることをね言ってしまったら、うん、周りの人たちはねびっくりするんじゃないか、自分のことを嫌ってしまうんじゃないか、だから一生懸命ぐっとこらえてるんです、うん、ね、それは阿弥陀仏のお力が少しずつ知らされてきたらね、うん、そういうあなたを阿弥陀仏は支えてくれているんですよ。
ありがたい話だね。
はい、
よく昔は口は災いのもととか、うん、一言多いとか、うん、人間社会のいうことであって、
そうそう、だから仏様はね全部知っておられますから、うん、ここが大事なんですね。
言い過ぎちゃったらごめんなさいがあるし
、はい、だから全部分かっているんですよってことなんです、うん、仏様はね、私が分かってるわけじゃないですからね、阿弥陀様が分かってくださっていると。だからあ、こうやって積極的にね言えないっていうことも阿弥陀様は分かってくださっていると。だからね、無理をしなくていいんだよね。全てはね、自念法にって言われるんですよね。自念法に、これですね、仏教っていう教えは。ね、自念法にっていうのは、自念っていうのはですね、おのずから叱らしむるっていうことですね。おのずから叱らしむるっていうのは、私の計らいによってこうしたらいいだろうか、ああしたらいいだろうかといって進んでいく道ではないんですよと。阿弥陀仏のお力によってそうなっていくっていうことなんです。それをですね、ああ自分はね教えられた通りにならないから、だからダメなんだとかね、教えられた通りにできない自分はいけないんだとかね、そうじゃないです。この教えを説くことによってそれに対照的な自分の姿が見せられていくっていうことなんです。こうなんですよっていうことを説くことを通して自分の姿を見せてるだけなんですよ。ああ自分ってこういうものなんだなと。だからね、もしね教えた通りにね全部できるとしたら、それはもうねすでに仏様ですよねそういう人は仏法を聞く必要はないんですこういうふうなことなんですよっていうことを通して鏡のように自分を見せてくださってるだけなんです。だからこのようにならなければいけないんだではなくて、このようになっていくんですよ、自然とこうなっていくんだっていうことを分かってほしいんですしね、おのずから力しまると、ね、どれぐらい時間がかかるものですか、そんなの計らわなくていい阿弥陀様にお任せすればいいんです。あなたにとって一番の最短距離を進ませてくださっていますから。
ああすごいね、
最短距離を。
そう、だから今こうやっていろいろ知らされていくことは阿弥陀仏のすべてお導きなんですね。苦しいこともあると思います、辛いこともあると思います。ああこんなことで自分はね大丈夫なんだろうかと思うこともあると思います。すべては何度かすれば何度かなれるというね、この驕慢の心を打ち砕くためのものなんです。だからね、もし言われた通りに全部できてしまったらね、本当に何とかすれば何とかなっちゃったとおかしいじゃん、お尻に合わないです
よ、いらないよね。
そうそうそうそう、これを打ち砕くためにあるんですよって話を始めてるんですからね、当然どっかで行き詰まるんですよ。それがね本当にできちゃいました。これも次はどうですか、これもできるようになりました、次は何ですか、これもできるようになりましたですね。そうしたらね、あれこれ本当に教えなのかなと、うん、うん、こういうことですよね。どっかで行き詰まるんですよ、うん、そうやって自分の姿を見せていただきながら進んでいく。
みんなが持っている心だもんね、共鳴心。
そうそうそうそう、うん、それをね、しゃーないなと、しゃーないなっていうふうに思っていくことが大事ですよね。 そう、しゃあないなと。
仕方ない、仕方ないって。
そう、これが私なんです。そしてこれを見せてくださっているのが阿弥陀仏なんだと思ってください。あなたにとってね、今これを見せることが必要だから見せてくださっているんだと思っていたらいいんですよ。まあいろんなことがありますけどね、阿弥陀仏がね、私の心を守ってくださり、そして浄土までですね、導いて、くださいますからね。まあ、ちょうどね、ディズニーランドのアトラクションに乗ってるような感じでね、スリル満点。
スリル満点。
ね。そういう気持ちで、次どんなことが知らされるんだろうかと、ワクワクしながら、乗っていただいたらいいと思います。ということで、今日は終わりたいと思います。